Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、7月27日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは、仕事は終わってるんですがね、膝が痛いということでね、ちょっとドラッグストアへ寄って薬を買ってくるということなんでね、現在そちらの方へ向かっていますので、とりあえず私の一人喋りで始めております。途中から多分参加をしてくれると思いますけどもね。はい、今日は出雲暑かったです。昨日一昨日とね、天気的にはまあ曇りメインだったんで、まあ過ごしやすいってことではなかったですけどね、暑いには暑いんですが、まあ湿度がそこまで高くなかった関係でそんなに暑さを感じなかったんですけども、また今日はね、暑さが戻ってきましたね。何にもしてなくても汗がダーッとね吹き出してくるような気温でしたけども、皆さんはいかがだったでしょうかね。はい、土用の丑の日にうなぎ食べて大丈夫だと思ってたんですけどね、なんかうなぎが全部汗とともにどっかに流れていってしまってぐだーっとしてましたけどね。はい、まあ今週はこの後全国的に暑くなりそうなんで、特に西日本は暑くなるらしいんでね、十分気をつけていただきたいと思いますけども、まあ台風も昨日ちらっとお話ししましたけどね、5号と9号、また昨日から位置が多少動いてはいるんですが、5号は現在小笠原諸島に接近、そして9号は、先島諸島に近づいてるみたいですね。で、9号の方はこの後台湾の方へね上陸する予定、30日には台湾上陸というね予報が出てますね。はい、まあなので沖縄県にとっては東に5号西に9号というね、なんか台風に挟まれた状況になってますけども、進路的にはこれがどうも合体する感じではなさそうですけどもね。はい、まあ暑くてこの週末海に行く方がどれぐらいいらっしゃるかって感じですけども、特に太平洋側は台風5号の影響でね波が高くなりますんでね、十分気をつけていただきたいと思います。当然沖縄もまあ波が高くなりますんでね、海のレジャーには気をつけてくださいってことですね。まああとこれ沖縄の方は多分台風の影響で空の便乱れる恐れがありますんでね、飛行機で沖縄へ行ったり来たりする予定がある方は、搭乗する航空会社の最新情報を確認しながらね動いていただきたいと思いますけども、はい、まあ 後でちょっとお話はしようと思いますが、 MacBook Air が届きましたよ。ウキウキですけどもね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はポケモンニュースからいきたいと思いますが、iPod ラブさんの方にあった記事です。ポケモン GO 伝説ポケモンのルギアやフリーザの表示が稀にバグるという記事が上がってました。どうもバグがあるようでね、表示が稀におかしくなるというのがツイッターで今話題になっているそうですね。これ元記事の方にも上がってますけども、スクリーンショットがね、なんか体がくにゃくにゃぐにゃぐにゃなんかおかしな表示になってますね。まあルギア、フリーザっていうのは見りゃわかりますけどもね、まだ私はこれに出会っていないんでね、本当にバグるのかどうか自分で検証はできてませんけども、リスナーの皆さんですでに捕まえた方いらっしゃいますかね。まあ田舎はね、ポケストップというかバトルするとこ、ジム自体が数が少ないんでね、不利だなーって気はしますけどもね。なんかね、昼間にプッシュが来てたんですよね、ポケモン GO から。なんか近くの公園になんたらかんたらって、仕事中なんでね、ポケモン GO 立ち上げるわけにもいかず結局確認はできませんでしたけどもね、一体近くの公園に何があったのか気になるところですけどもね。はい、それでは次宇宙ネタいきたいと思いますけども、こちらテッククランチさんの方にあった記事です。重量 4g 世界最小の宇宙船を低地球軌道に打ち上げ成功という記事が上がってました。これはですね、OHB システムというとこがですね運行するまあ衛星の相乗りという形でね、打ち上げられたものらしいんですけどもね。この人工衛星、2011年にキックスターターで資金を募集したものだそうですね。で、大きさが 3.5cm×3.5cm の正方形、立方体ですね。重量が 4g。3.5×3.5 だから手のひらに乗りますよね。で、動力源。まあ、ソーラーパネルで動力を供給するんですけども、このソーラーパネルの部分と、それからコンピューティングの部分、あとセンサー、そして無線通信装置で構成されていますと。中に使われている基板、基板っていうか、これ基板自体にもソーラーセルが乗っかってますんでね、ほぼこれが衛星そのものになってるんじゃないかな。これを、まあ、ケースに入れて打ち上げたっていう形になるんでしょうけどもね。私ラズベリーパイを持ってないんで比較はできないんですけど、大きさ的にはあんまし変わんないんじゃないかなと思いますけどもね。基板的には、まあ、基板の約半分に太陽電池パネル、ソーラーセルで、あとは 制御部分、コンピューター部分ですね。まあワンチップですよね。あとはセンサー、あと送信のためのラジオ設備、あとアンテナもこの基板の中に含まれてるみたいですけどもね。でこのラジオ、まあ無線はこれアマチュアの周波数をどうも使うみたいですね。まあデジタルでやり取りをするんではないかなと思いますけどもね。もしかしたら真上を通れば私にも聞こえるかもって気がしますがまあこれ受信しようと思ったら相当でかいエレメントがいるんでしょうね。もしくはまあパラボラで追っかけなきゃダメでしょうけどね。はい、まあこれが上空を通過するときにはまあ信号を捉えることができたというね、一応受信報告も上がってるみたいですけどもね。カリフォルニアとニューヨークにある、地上局と、メッセージ更新通信ができたというね。まあその辺の実験については成功しているということだそうですね。はい。これいくら集めて打ち上げたんでしょうね。まあ、この衛星自体はちっちゃいですけども、やっぱ億ぐらいかかるのかなって気がね、したりしますけどもね。はい。それでは次のニュース、ここから IT ネタいきたいと思いますが、まず気になる機能さんの方にあった記事です。iPhone 8は2017年10月から12月の前半に発売か。顔認証機能、Face ID を搭載する可能性もということで。iPhone 8に関しては、まあ今年は無理、来年じゃないかという記事も上がってたりしてましたが、今日の記事は、年内、10月から12月の前半に発売じゃないかという記事が上がってるみたいですね。これは元記事は Mac お宝鑑定団ブログの記事みたいですね。ただし、初期発売期間は台数は限られる可能性が高いと。台数限定で最初のロットは、まあ、予約を受け付けるということなんですよね。ただ毎年毎年遅れる遅れると言いながら結構きっちり出してきたりしてますんでね、まあ、今年も出すんじゃないのって気がしなくもないですけども、どんなもんでしょうかね。そしてギズモードの方にもね、それを裏付けるような記事が上がってんですよね。 iPhone 8は遅れていない。 iPhone 7だけでなく iPhone 8も試験生産フューズに突入かという記事が上がってますね。試験生産フューズに突入したという投稿があるということだそうですね。まあ、例年のパターンからいくと、今この試験生産フューズですと例年通り9月の発表発売というスケジュールになるんじゃないかと。ここは遅れもしないよということみたいですけどもね。何が本当なのかよくわかりませんけどもね。でこの試験生産フューズっていうのは1日200台程度生産数らしいですね。まあ遅れていないよということで、試験機では指紋認証はディスプレイ下に搭載されていた、おそらくうまく成功させたのだろうという投稿もあるということで、こちらはタッチ ID がちゃんとついてる、指紋認証がついてるということのようですね。まあ情報が錯綜しててよくわかりませんなはい、それでは次のニュースですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 ウォールストリートジャーナル、トランプ大統領、ティム・クック CEO がアメリカに3工場建設を約束したと明かすという記事が上がってました。元記事はウォールストリートジャーナルの記事なんですけども、トランプ大統領がティム・クック CEO がアメリカに3工場建設を約束したと明らかにしたということだそうですね。トランプ大統領はアップルに対して中国ではなくアメリカに最大最良の工場を作ってほしいと要請しており、アップルはアメリカの先端製造業への10億ドル約1100億円規模の投資を表明していましたが、工場建設については明言を避けていましたということなんですが、今回3つの巨大工場を約束したということで、そうするとこれ何を作るかですよね。 Mac を米国に移動させるのかな、 iPhone を移動させるのかな。この3つの巨大工場、まあ、規模がどれぐらいかにもよりますよね。あと日本人にとっては Mac の工場は中国にあった方が入手が早いですよね、多分アメリカから出荷、CTO とかしてメモリー増やしたりして出荷させるってことになると工場からの出荷ですから、日本人にとっては手に届く時間が伸びるような気がしなくもないですけどね。はい、そしてもう一つ、ウォールストリートジャーナルが元記事のニュースですね。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルのジョナサン・アイブ氏、新本社アップルパークを紹介という記事が上がってました。ウォールストリートジャーナルがアップルのチーフデザインオフィサージョナサン・アイブ氏、新社屋アップルパークに関するインタビューを掲載していますということはそうですね。アップルパークを紹介していると、まあインタビュー記事が上がってるんですね。本館の廊下部分はデンマークの家具デザイナーポール・ケアホルム氏デザインの椅子が置かれ、簡単な会議などが行えるということはそうですね。そして、オープンプランのワークスペースのデスクはボタンを押すだけで立って仕事ができる高さまで上昇させることができると。共有エリアには深澤直人氏デザインによるカスタム家具が設置されていると。深澤直人さんっていうのが分かんないな、日本人ですよね漢字で書かれてますんで。アップルパークは4フロア構造で、4階はジョナサン・アイブ氏のデザインスタジオやエグゼクティブスイートルームで、3階はアップルウォッチチーム、シリ開発チームの一部が大半を占めると。Mac と iPad 部門は中央部分にソフトウェアチームと点在するそうですと。エグゼクティブスイートルームってことは、社長とか副社長とかは4階にいるってことなんですかね。まあ中へ入ることはないと思いますが、外から見る機会もないかなまあ近くから見てもでっかいビルっていう感じにしか見えないのかもしれませんけどもね。空から見る機会があれば、ああ丸いんだってのがわかるかもしれませんよね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらテッククランチさんの方にあった記事です。アップルとオーストラリア、 コクレア社が提携して初の iPhone 対応人工内耳を提供という記事が上がってました。アップルはオーストラリア拠点の補聴器メーカー、これはなんて読むんだろう、この補聴器メーカーはなんていう会社かな、ちょっと待ってくださいね、調べますね、調べる、コンテンツが見つかりません、Google 先生に聞かないとわからないってことですね。これなんて読むんだろう、読み方が難しいよ。内耳っていう意味らしいですけどね、ここ、あ、そうか、これ喋ってくれるわこれを使えば喋ってくれますね。ちょっと喋らせましょう。
コークリア
っていうのか、
コークリア
っていう会社みたいですね下調べしとけよって感じですけどもね。ここがですね、iPhone の設定の中見ると補聴器を設定する項目あるんですよね。まあ Bluetooth で補聴器からの電波を取って iPhone で音を出すという機能だと思うんですけども、同じ多分機能を使うんだと思いますけども、これは補聴器のように耳にかけるのではなくて体内に埋め込んだ人工内耳、ここから電波を飛ばすってことなんでしょうね。 iPhone の音制御をカスタマイズして聞くことができますということですね。体に埋め込むってことになると電源はどうするんだろう。電源を外から供給するのかな、ヘッドホンやその他の Bluetooth 対応機器と全く同じようにインプラントがペアリングされると iPhone の音量コントロールを通じて制御できるようになります。例えば電話がかかってくればインプラントに設定した音量で耳に聞こえますということですね。まあ、Bluetooth なんで必ず iPhone じゃなければならないということではないとは思いますけどもね。はい、まあ、体に埋め込んだものも使えるようになるんですね。多分電源はこれ Apple Watch みたいに無線充電、無接触充電するような形になるんでしょうかね。体の中に電池があるっていうのはちょっと怖い気もするけども、ただペースメーカーも一緒か、まあこういうのが安く使えるようになると耳に障害を持った方も安心して使えるのかなって気はしますね。ただまだ高いんでしょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。アップルウォッチの在庫用意せずセール告知、消費者庁がソフトバンクに処置命令ということで、去年の11月皆さん覚えてますかね、ソフトバンクさんがいい買い物の日キャンペーンってのを貼ってたんですけども、ここでアップルウォッチが破格の値段で出てたんですけども、在庫がないという事態があったわけですが、消費者庁が怒ったぞと ということみたいですね。消費者庁はソフトバンクが2016年11月に実施したいい買い物の日キャンペーンにでホームページ上の記載の一部が景品表示法に違反していたとして同社への処置命令を実施しました。ソフトバンクはウェブサイト上にお詫び文を掲載していますということはそうですね。消費者庁が指摘した内容はいい買い物の日セールのうち Apple Watch の第一世代モデルを税抜き 11,111円で販売するというもので、対象店舗はソフトバンクの Apple Watch 取扱店485店となっていましたが、実際にはセール開始時に各店に在庫が割り当てられてはいなかったということはそうですね。セールの内容を案内するページには在庫がなくなり次第終了となりますや、商品によっては在庫がない場合もありますといった注意書きが記載されていましたが、消費者庁は在庫の準備状況を明確に記載していないとして景品表示法のおとり広告に当たると判断したということだそうですね。で、実際にはどうだったかというと、ソフトバンクさんこのセールにあたって1128個の在庫しか用意をしていなかったということだそうですね。で、過去の販売実績をもとに485店舗のうち306店舗のみに在庫を振り分けていたということで、ソフトバンクさんは広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し再発防止に努めてまいりますと表明していると。口先だけかいって気がしますね。あれ問い合わせても在庫ない在庫ないってね、あっちこっちのウェブページに上がってましたけどもね。まあそんなこっちゃないかなとは思いましたが。この時だったっけかな、僕はヘルスケアじゃない体組成計を買ったのは111円でということで、まあアプローチ変えた方はラッキーだったんでしょうね。1128個しかない在庫のうちの一つでしょうから。はい、それでは次のニュースも携帯ウォッチにあった記事です。 au 昔使っていた携帯を復活させるイベント、思い出携帯再起動という記事が上がってました。 KDDI は過去に使っていた携帯電話を充電してメモリに残る思い出の写真をプレゼントするイベント、思い出携帯再起動を全国の KDDI 直営店にて開催しますと。第1弾は au 名古屋で8月18日から8月20日に開催します。参加は無料で NTT ドコモやソフトバンクの携帯電話も受け付けますということですね。はい、まあ古いガラケーとか持ってて、そこの中に昔の写真が残ってるけどもう取り出せないよと、まあ携帯電話とかの充電器、一定期間充電しないと、まあ充電できなくなるんですけどもね、それを復活させようということですね。イベント期間中そのような状態でも充電できる専用機器バッテリーテスターが設置され、ユーザーの持参した昔の端末を充電して復活させるサービスということはそうですね。使っていた当時に撮影したまま忘れた写真や当時の着信音や壁紙など、携帯電話に込められた思い出を振り返ることができます。さらに復活した携帯電話に保存されている写真から1枚を紙にプリントして持ち帰ることもできますということはそうですね。対応はですね、3キャリアのスマートフォンなら全て充電できます。フィーチャーフォンでは au なら2000年発売のものですね、2000年以降に発売のものなら対応するということはそうですね。 ただしバッテリーの状態によっては充電できない場合もありますんでご了承くださいということですね。これ当日参加も可能ですがウェブサイトで予約もできるんでもし参加をしたいという方は予約してから行った方がいいかもしれませんね。予約者が優先されるということはそうです。あとスマートフォンに挿して動くモバイル充電器がプレゼントされます。 au 名古屋での事前申し込みは8月13日から始まりますということはそうですね。まあ、これアンケートに答えるとモバイル充電器がプレゼントされると。はい、家にある昔のフィーチャーフォン持って行ってみてはいかがでしょうかね。まあ、とりあえずこれ名古屋からスタートということはそうですけども基本的には全国展開をどうもするようですんでね、名古屋以外の方はもうしばらくお待ちいただきたいという感じだと思いますけども。で、KDDI さん、この直営店への来店が難しい人のために au おせっかい部のスタッフがバッテリーテスターを持参で訪問する思い出携帯再起動駆けつけ編というのも実施しますと。これはどこで受付をするんだ。 au のオウンドメディアタイム&スペースにて8月13日まで訪問先の募集を受け付け抽選により選ばれた方のところへ、まあ、行きますよということですんで、あ、全国といってもこれ直営店だけが対象になるのか。基本的には島根にはないじゃない直営店なんて、はい、まあ、都会の方はなんとかなるかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら CNET ジャパンにあった記事です。 Facebook テレビ番組を8月に開始か、 YouTube と Netflix の中間を目指すという記事が上がってました。Facebook はテレビ番組のような初めての一連のエピソードを8月に配信開始すると報じているということはそうですね。元記事はブルームバーグの記事のようですけども、最初に配信されるのは低コストで短めの番組になる見込みだということですね。よりハイエンドな番組はその後に予定されていると。番組を制作して配信するってことなんですね、Facebook は。まあ、これアメリカの記事なんでね、多分一番最初に作られるのは当然英語の番組ってことになるんでしょうけどもね、はい、まあ、どのような番組ができてくるのかちょっと楽しみではありますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらテッククランチさんの方にあった記事です。 YouTube のマネージメントを手掛けるウームがマザーズ上場へという記事が上がってました。ウームといえばヒカキンさんとか、まあ有名どころの YouTuber が所属している、まあ、事務所ですよね。ここが7月27日東京証券取引所の、マザーズ市場に新規上場を申請し承認されましたということです。上場予定は8月30日で、証券コードは3990ということだそうですね。これまた高値がつくんでしょうね。ちなみに、2017年5月期の売上高は69億8300万、経常利益は3億5800万、当期純利益は2億5700万ということだそうですね。 公募売り出し価格の仮条件の決定は8月10日。そしてブックビルディング期間は8月14日から8月18日。価格の決定日は8月の21日ということだそうですね。さあ、一株一体いくらで上場になるんでしょうか。お金あったら買ってみたいなと思いますけどもね。多分極端に落ちることはないような気がするんでね。皆さんも一株いかがでしょうか。はい、それでは次のニュースはこちら、 iTunes カードのお得情報ですが、 au ユーザー限定です。7月26日水曜日18時から7月31日月曜日23時59分まで au オンラインショップで iTunes コード 10% オフキャンペーンが実施されていますと。全額面 10% 割引で購入できますと。バリアブルは500円から5万円の範囲で任意の金額に対しての 10% 割引になりますということですね。支払いは au の携帯電話の請求と合算となります。はい、そしてこれはですね、収録中に入ってきたニュースなんですが、最後にお伝えしますが、 AV ウォッチの当て記事です。ソニー2016年発売の 4K ブラビア型番が KJ-65/55X9300D、 こちらでですね、電源が入らない不具合が発生しているということで、無償修理の、まあ、リコールですね、が出てます。ソニーは27日2016年発売の液晶テレビ 4K ブラビア、あ、これ型番は2つに分かれてるんですね。 KJ-55X9300D、 そして KJ-65X9300D、 55インチと65インチということですね。こちらで電源が入らない症状が発生することがあると発表し、無償修理を実施しますということだそうです。対象となるテレビは2016年5月より国内で販売したもので、問題は電源回路基板の不良により電源が入らない症状が発生する場合があるというものだそうです。症状が発生したテレビについては2021年1月31日まで無償で修理を行いますということで、対象のテレビお持ちの方は、ソニーテレビ受付センターってとこがありますんで、こちらへ問い合わせてみてください。電話番号はフリーダイヤル 0120-365-859、 0120-365-859 ということだそうです。以上、空海 IT ニュース7月27日でした。スキちゃんエンディングから参加となります。それではエンディングに行きます。
のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
薬買ってきましたか？
あ、うん、薬ね。
うん。
もうなんかばあさんだけ膝が痛って足が曲げられない、伸ばせないんですよね、痛くて。もう困ったもんだ。
はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜レノさんが季節のお便り届きましたってことで、これちぐさ屋さんの佃煮
ですね。
いや、あのお店再開されたんですね。
あ、もうだいぶ前だよ。
あ、そうなんだね。
掃除が終わって1週間経ってなかったんじゃないのかな。1週間くらいだったかな。あの LINE のグループの中で、あのちぐさ屋さん再開しますって誰か書いてたよ。
そうなんだね、見てなかった、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてイクラムさんが1522回を聞いてくれて、マクドナルドでスイカが使えるのはありがたい、私のアップルウォッチでは ID が使えなかったので嬉しいですということでいただきました。
はい、ありがとうございます。そうだね、あ、え、 ID 使えなかったっけマクドナルド。
じゃあ私のアップルウォッチではって書いてあるの。
あ、アップルウォッチではね、なるほど。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、としログさんがまた記事ニュースですか。
うん、
あ、これまだ聞いてないんだな。沖縄竹富島の医師が疲労を訴え救急ヘリを呼べ。
あー、具合が悪くなった観光客が救急ヘリで運んでくれって騒いだってことだね。
うーん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして1523回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからかりんちゃんが1522回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからジオちゃん1523回を帰宅のともにってことで聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんは1522回から1523回拝聴、手術は不安が先立ちますね、最終決定は自分の意思、みっつんの言う通りネット情報の信じすぎは禁物、担当医から説明を聞き納得した上でそこでするか決めることが重要、十数年前に3週間入院しましたが最終的にはこのように、このように、どのように、
どのように
元気いっぱいってことだね
かな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは、
ネットの記事はあんまり信用しない方がいいですね。うん、
まあね、いろんなこと言うもんね、周りの人が。
まあ、ネットのブログのこの手の医療系の記事ってほとんど悪かったことしか書かないもんな。
うん、いいこと書いてないね。
うん。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今日マックが届きましたよ。
よかったね。
届いてますよ。
よかったね。
2015年15インチの最終モデルですよね。メモリーが4ギガ、コア i5 でストレージが2ゴロですね。CPU は確かスキちゃんと同じ CPU じゃなかったかな。Core i5 第5世代。
そうなんだ。
確か2014年モデルも第5世代だったと思ったけどな。
何見る？あ、Core i5 って書いてある。
あ、Core i5 は Core i5 だけど。多分第5世代の Core i5 なんすよ。どれ見ればよかったかな。あ、 Mac トラッカーさん、これ見ればわかるかな。 Mac トラッカーって最近バージョンアップが来ないんだけど、もうやめちゃったのかな。
誰に聞いとる？
ん？リスナーさんの皆さん、リスナーの皆さん。MacBook Air の2014年の13インチは第5世代のはずだよな。第5世代ハズウェルで、私が買った2015年の11インチも、あ、僕の一つは新しいのか、
なんか
ブロードウェルになってる。
面白くないな。土曜日にあなたがうちに来て、あ、いいなあ、いやって言うのを私の中ではもうあれがシナリオができとったのに、なんだよ。
いいよ、いいよ、いいなって言ってあげるよ。
うるさい。
あ、僕の持って行って、はいはい、大きさがちっちゃいよって。はいはい、スケちゃんの大きくていいなって。
あ、そうだね。持ってきなさい。
スケちゃんだって13インチだもん。
持ってきなさいや。
持っていくぞ。で落とすわね。
イエーイ。
早速アップルケアのお世話にならないけど。
まあ悪させんようにね。
何悪さしようかな。
なんか
何悪さすんね。
なんか全然違うあの三つ折になって、なんかやるんじゃない。
何やだ。戻るだ。
もう一人の三つ折になっていろんなことするんじゃない。
これで料理でも作るか。
は？
うん、エッジが鋭いけん包丁代わりになるかもよ。
は？は？は？
お料理が作れるの。タタタタタタ。
うわ、頑張れ。
重さ的には MacBook の方が軽いんだけどな。1キロ切ってるから。800何グラムだったと思うけどな。MacBook Air は11インチでも1キロありますからね。
え、そんなにあるのこれ。あ、結構重たいな。
うん、13インチはもっと重たいと思うよ。11が1キロ。をちょびっと超えたぐらいだったはずだけん、重さ的には。まあただ軽い、まあ軽いや軽いわな。
あの、
うん、
会社の iPad、 あのゴールド色の iPad、 あのが今、
うん、私の、なんかあったったな、
うん、近くにあるんですけど、うん、あのその iPad 今度なんか週末にねイベントで持って出ていくって言って、あの、うん、iPad を使い慣れてない男の子が手元に置いとるんだけど、うん、今日なんかあの音をなんかどっか多分どっかから LINE 電話がかかってきて音が鳴っとったんよ。ほんで、
はあ
は
あ、
なんか音切れとかってなんか言われて、先輩にで音切る、はあ、音切るっていう気見とったらさ、あの、うん、ボリュームをバーって小音にするけど、いやいやいや、マナーモードにすればいいんじゃないって言って言ったら、だってこれなんかないですよ、プチッとするところがって言って、えと思って。で、調べたら、ないんだね、今頃の iPad は、マナーモード。
あー、そうか。下から上スライドさせて、そうそうそう、うん、ボリュームを出して。
あれをなんかちちゃってググって調べて、パッと振り返って、うん、貸して、やってあげるけ、とかって言って、どうやってするんですって見てください。はい、画面開いて。で下からピヤッてして、え、ここピッてしたら終わり、おーとか言って。ちょっとあれ、
ただね、
うん、
その LINE の着信音はそれでは消えてないと思うよ。
そう、
あの iPad のボリュームって、その音量ってやつと、もう一つなんだっけ、サウンド効果っていうの二つあるんよ。
うん、
多分サウンド効果って方を小音にしとかないとまた鳴ると思うよ。
じゃあまた明日鳴ったら笑おうや。
サウンド効果はあれどこでやるんだったっけ。
設定、
あ、設定の中のサウンドだ。
でもそうしたら全部の音が聞こえて電くなるんでしょ。
いや、ここで設定するのは着信音と通知音。今スキちゃん手元に iPad はないか。
ない。
あ、 iPhone でもいいよ。 iPhone の設定の中にサウンドってあるでしょ、
う
一般画面表示と明るさ、壁紙設定。
サウンドと触覚？
触覚？ちょっと待って、iPhone の方僕まだ開いてない。
サウンドと触覚だよ。
あ、本当はサウンドと触覚だ。ここの中の、あと着信音と通知音、
うん、
このボリュームを左にして消しとかないとなる。着信音は月ちゃんが消したのは、うん、あの音量の方、
意味がないってこと？
ん、多分またかかってきたらなると思うよ、そんな iPad は。
あの、私が帰るときまだ残業して残っとったっけ、それでなっとったらもう大笑いの、ね、明日はもう言われるで、ちょっとなりましたよっ って言われるけ、私すごいドヤ顔してからほいできたって言って帰ってきたんだけど、
あらららら、あらららら、そこ明日早めに会社行って知らん顔して消しとくだわ。
覚えとったらね、
多分忘れるだろうな、
多分ね。
はい、スケちゃん、なんかネタがありますか？
ネタ？
ネタ。
ネタ、ネタ。ネタ、ネタ、ネタ、ネタ、ネタ。
ネットリストな。
ネタ。まあ、私だって今なんか、ほんと時間、暇さえあればもう、その、病院調べたりとか、お、そうそう、こんな時、うんにさ、普段放置しとるのに生命保険引っ張り出してきて、うん、あの、うん、いろいろ自分の保障がどうなっとるのかって普段全然見てないで、ちゃんと2年前になんかこういう風にしましょうねって話をして、こう保障とかこう変更したはずなのに、え、こうなんみたいな、でちょっとびっくりしたので見とかねえけんなと思ったのと、うん、あとはその何年前、5年前5年前か6年前にあの卵巣脳腫の手術をした時に高額栄養 の申請をしたんですけど、その当時8万いくら自分で負担するっていうあのやつだったんだけど、昨日調べたら今高額医療制度ちょっと変わっとって、年収で変わあの払う金額は違うんですよ。で私はもう比較的低所得なんで5万6000円ぐらいで済むだと思って、だけど
個人負担が
こんな時だけ嬉しかったみたいな。
ブルジュアじゃなくてよかったって。
ちょっとね、うん、なんかあの頸椎の手術はなんか30万から40万かかるって書いてあって、でも5万ぐらいで済んで、うん、あと生命保険計算して2週間入院するだろ、手術するだろって計算したら、あ、ちょっとお小遣いできるなって、お小遣いじゃないか、生活費に化けるだろうけど、まあちょっと
それで生命保険側から出てくるってことか、
うん、ちょっとそれでなんかこう安心感を覚えたです、昨日は。
その30万から50万ってのは3割負担がそれぐらいかかる、
30万から40万いやそれ知らん、見てない、あ、多分なしででと思うよ、え、わかんない、そこまでは見てないけど、
いや、なしでだね。多分3割負担がそれぐらいって話じゃないかな。と思うけど。
いや、なんかね、普段元気でおるときはそんなこと全然興味もないし、自分の生命保険なのにさ、皆さん自分の生命保険の保障どうなっとるとかちゃんと答えられる人おるんかな。私がいけんのかな。三つは答えられる、
入院は確か1万ぐらいにしとったと思うけどな、1日、
うん、
あとな、どうしてたっけ、まあ、そんなに大きな保証はつけてないよ。
なんか私あの2年前に契約更新した時に保証変えたのに、なんか仕事ができんくなって休んだら、なんか自分のお給料分ぐらい出るようにしたつもりなのにしてなかったんよ、あれみたいな。
あれ保険会社でオプションでつくけど結構保険料高かった、
それでやめたんかな、なんか自分の中ではつけたつもりでおったんよ、あら、ついてないじゃん、うん、と思って、だけどもうすごいなんかあの、うん、みたいな状況だったけど、あらららら、ちょ待ってみたいな感じで、
多分それ高くなるから外してんじゃん、外してっていうかつけなかったんじゃないと思うよ。
だけどすごい一番びっくりしたのは、 その自分が亡くなった時にその受け取る人、
あ、受け取り人、
受け取り人っていうか、あのうち、まあ、その何指定代理なんとかってあるんだけど、そのうちは要はその息子にあの、うん、渡したいけど、うち今戸籍上息子じゃなくなっとるわけじゃん。
あ、
だけなんかね、ややこしい時、うん、一旦誰かが受け取ったのをその息子に渡すみたいなんじゃないとできんのは分かっとったんだけど、その一旦渡すのを妹にしたつもりだったんよ、うん、なのに母親のとって、うん、あれみたいな、もうそんなんでいろんなね、なんか自分の思い込みってすごいあれだなと思ってちょっとびっくりしちゃう。だけどやっぱちゃんと見とかねいけんね。
そうだね、うん、皆さんも見直しておきましょうね。
でこういう時にちゃんとあのいろんなことを覚え書きするためにやっぱりあのエンディングノートはいりますよ。まだ、あ、何も書いてない。まだ、あ、何も書いてない。今いい機会だから書くよ。
買って安心してるタイプだもんな。
そうそう。何そうですね。あなたに言われたくないけど。
はい。
以上空海 IT ニュース7月27日でした。お届けしたのは。
あと1日で今週も終わりだよ、ナミちゃんと。
あの先週あんなにのぼせたのに、今朝水風が近くの駅に来ることをすっかり忘れていたスギちゃんでした。それではまた明日三四
ただものだんだん。来週も来るか。
うん、まだ来週も来る。来週はもう来んかったと思う。
ああ。
お盆に入るけ。
なるほどね。
今度は日曜日にあの 4時半に起きて朝5時に駅に着とったら通過していくけど無理、
うん、
無理です。
Soraumi IT News.